木野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の月野浩二です。
松井ひろえです。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組を聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。ひろえさん、最近ですね、感じるんですけど、今年まあ年も変わりまして、やっぱり自分でね、これからバーンとやりたいことなんですけれども、
まだやりたいことあるんですか。
山のようにまだ私氷山の一角で氷山の下がドドーンと、私の妄想か夢か目標か分からんのが山のようにありますから
ちょっと落ち着いたらどうですか。
そうですか。45歳、これからますます燃えそう。
ますます。何をしたいんですか。
まずはですね、まあ最近もいろいろ皆さんの力を借りて、まあ、動画中継やってるわけですよ。
ユーストリーム、
この番組を作ってくださってるスタッフの方々が、昨年の年末にもね、暗号絶唱って言いまして、朗読と歌の三上寛さんって人とのイベント中継していただきましたけども、まあね、閉鎖的なイベントがいろいろね、幅広くいつでも見れるようになるから、すごい可能性あるでしょ、だから動画をね、でもね、イベントとかライブやるっていうのはもう誰でもほら、宇多田ヒカルだろうがやるってなんです、当たり前すぎますから、もっと何気ない日常をこうカメラで、私と母の、
まさか
私の母キミコって言うんですけど、キミコとコージの母とこう日記とか言って、うちにカメラ固定カメラポンと置いて、私と母がご飯食べたり。
誰が見るんですか。
いや私は映して発信したいんです。
だってさ、45歳のね男の人がもうそーっと来て、でちゃんとお母さんにおはよう言うんですか。でしょ。でちゃんとテーブルに置かれてる朝ごはんをこう食べるっていうか、そうか、先週話したけど、お母さんがサンドイッチ作ってくれるんでしょ。でもそうって起きて、でありがとう行ってきますみたいな感じで家出ていくわけでしょ。でお母さんが一生懸命こう行き来してて、そういうのをずっと、
いやーね、今日レアな魅力が世の、
私それなら月野さんの職場が見たいわ。職場の月野さんの様子が見たい。
すいません。
そう、仕事してるんだろうけど、どういう感じなのかっていうのが見たいわ。
もうダメ社員として出席されて、
もうなんか家の様子は分かった。お母さんが何でもしてくれて、こうじちゃんってしてくれるのは分かったけど、この職場はどうかだよね。
職場もじっとおとなしくしてて、なんか優雅ままに動いてるんです。
だってもうかなり、だってもう役職ついてるでしょ。月野さん、
いやいや、つかない
です。あ、つかないの。
そうです。
出世街道とはまた違う道を。
そんな、もういきなり裏街道行きますから街道、出世街道なんて見たこともないです。
あ、見たこともない。
もう横道からもうそこから何もないです。あ、
もうそこの道には僕行きませんって、もう初めからやめてる、コースアウトしてるわけね。
まあそういうのもいいですね。
そういうのもいいですね。
ひろえママの、ママ日記、ひろえさんの台所にカメラ、もう iPhone でいいですからこうやっとけば。
いやだ、そんなすごいわ。今日のひろえさんのお宅こんなお料理なの、私もうちも真似したいわっていうふうに、もうすごいです、殺到ですよ。アクセス数がも
う。そうですか。それはつまんないな。もっとなんか、
つまんないでしょ。
もっとなんか、
じゃあ我が家の夫婦喧嘩とかそういうことですか。
それはちょっと面白い。
夢しゅうとめのやり取りとか。
いいですね。
ねえ、ボソボソ私がこうお母さんにとか言ってる話が、そういうのがいいわけでしょ。
それがいいです。やっぱこれからだから、ね、よりレアに、
よりレアにね、
そのマニアックに、やりたいと思ってます。はい、皆様ぜひ応援してください。
本当に？
はい。はい、今週は先週に引き続きルポライターの立花純さんが登場します。どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じて、ここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週は先週に引き続きまして、ルポライターの立花純さんです。
はい、立花純さんですけれども、私初めてお会いしたのはですね、NHK のハートをつなごうという番組で、この番組からいろいろね、いろいろつながることができて本当に感謝なんですけれども、 処方薬の依存症についてのテーマの、ね、番組で、じゅんさんがですね、渋谷にカフェメルトっていうね、インターネットカフェをやられていて、そこにいろんな生きづらさ、援助交際とか、リストカットとか、薬物乱用している女の子がこう集まってくるんですけれども、そんな今の、ね、ドキュメンタリーを見まして、それからこう、ね、いろいろつながりを持ってたんですけれども、普段はですね、ルポライターとして執筆活動を続けていまして、渋谷センター街や新宿歌舞伎町などで、いろんな、ね、街角に佇む少年少女たちに声をかけ取材を行っているお方なんです、
はい、それでは立花純さんのインタビュー2回目です。どうぞお聞きください。
今ね、いろいろご活動を通じて若い方々とね、いろいろ会う機会も多いんですけれども、漂流少女、夜の街に居場所を求めているという本も書かれてましたけれども、まあ、一つキーワードとしてですね、自傷っていうか、まあ、自分を痛めつける若い人が多いんですけれども、具体的にね、お会いする人の中でそんな話をぜひお聞きしたいと思ってるんですけど、ぶっちゃけ どんな感じでしょうかね。
そうですね、まあ、昨日もその朝方まで、あ、今日の朝方まで昨日の夜から今日の朝方まで、まあ、たくさんのメールが届くんですけど、はい、なんかね、こう夜がすごく多いんですね。
夜が、
うん、で夜もうなんかどうにもできなくなっちゃって、一人で抑えきれない思いをこう表現しているのが、そのリストカットだったり、あとはそのオーバードーズだったり、まあ、あとは誰かのぬくもりが欲しくて、はい、援助交際をしたりっていう、女の子たちが多いなって思うんですけど、まあ、年齢も13歳ぐらいから20代半ばぐらい、25、6ぐらいの女の子たちからの、まあ、メールが一番多いんですけど、うん、なんていうんですかね、こう優しすぎるのかな、人に向けられないんだよね。
あ、そうですね、そういうタイプの人は、
うんうん、こう人にぶつけることができなくて、
あ、そうですね、
まあ、人を信用してないってことだと思うんですけど、うん、であとは自分のことが好きじゃない、自分が嫌い、
うんうん、
自分なんかどうでもいいやって、うん、そうやって思っているような女の子がこう自分に向けて、うん、切ったり、
うん
うん、あとはそういった自分を消したいと思って消えたいと思って、うん、お薬飲んじゃったり、うん、まあ、あとはこう汚れてる汚れてるって思いながらも誰かを求めて、うん、まあ、セックスしたりっていうことだと思うんですよね、
うん、なるほど、
うん、
なんか今優しさで自分に向いてる方向性がねって話があるけど、他に共通項ってのあります？そういうこの、まあ、いろんなパターンがあると思うんですけども、
うん、こうすぐしょうがないか、私が悪いからって思ってしまってるところっていうのかな、うん、自己肯定感がないってことですよね、
うん
うん、
なんか自己肯定感を持てなかった理由っていうのはやっぱりお一人一人あるんでしょうかね。
もちろんあると思うし、うん、でなんかやっぱりそれは今まで出会ってきた大人だったり、うん、あと環境だったりっていうことだと思うんですよね、
うんうん、
私が昨日、まあ、一番切ないなと思ったのは、親父が部屋に入ってきてやられちゃったっていう、まあ、性的虐待を受けて
るお父さん、
うん、女の子からメールが来たんですけど、でもその後に、うん、まあいっかって、
ああ、そう、
仕方ないか私なんかっていうふうに思ってしまうところなんですよね。
なるほど、
うん、ずっと普通になれないんだって、汚れたままなんだって、
うん、
こう自分が悪いんじゃないかって思っちゃうところだと思うんですよ。でも絶対悪くないじゃないですか、うんうん、
悪くないですね、
もう絶対親父が悪いに決まってるじゃないですか。
それはまあ犯罪ですね。
ですよね、うん、でそれなのに私が悪いんだよねって思ってしまう、
うん
う
ん、
あの子たちがその私に届けてくれる声っていうのを、
はい、
私は伝えなきゃいけないと思ってるんですよ。知ってもらわなきゃいけないと思ってて、
う
ん、誰にもそういったことっていうのは伝えられなくて、だって一番身近にいる親を信用できないんだから。
そうですね、
親からそんな風に受けてたら誰を信じていいのと思うじゃないですか、外に出たらもっともっとこう自分が何かされるんじゃないかとか傷つくんじゃないかって思うと思うんですよ、 そしたら言いたいことだって言えないし、助けてっていう言葉だって言えなくなると思うんですね。うん、でも私たちにはこうやって伝えてくれるから、なんかそれを届けることで彼女の何かが変わればいいなと思って、まあ、毎日毎日聞いてるって感じなんですけど。
それお聞きして、まず どういったことを伝えるんですか。そういう、
もうリアルな声ですよ、うん、もうそのまんま、うんうん、昨日親父が入ってきたとか、うん、あ、なんだろう、ちょっと待ってね。
はい、どうぞ。
ね、
今、まあ、携帯で ね、メールを
見てい
ただいてるんですけど、
親父にやられた、私も普通の人になれないんだね、うん、いっかって、17歳の女の子なんですよ、うん、あとね、14歳の子がね、うん、子供失格だよ、大人でもないけどって
子供失格、
うん、言うの、うん、あとね、純さん今日お母さんに腕見られたよって、まあ、それは本当自傷行為してる、リストカットしてる傷を見られてしまったっていう声だったりするんですよ、うん、だから本当そういった声をそのまんま伝えてるのがアナザーボイスっていうんですよ。私に届いたあなたの声ってことで、はい、うん、今年の8月、
はい、
グラフ社ってところから、はい、あのボイスっていう単行本も出させてもらったんですけど、うん、そこにはそういう子供たちの本当に私たちに寄せてくれた声がそのまま載ってるんですね、
うん、
うん、だそのまま載せてます。
それが今あのリアルな今生きてる姿なわけです、
ね、はい、そうですね。
あの立花さんがそういったそこに対してあの言ってあげたりメールで返すことっていうのはどういうふうな感じです
か。そっかって、
あ、
うん、そうだったんだねって、うん、私は自傷行為とかは、はい、あ、切っちゃったってバカだよねっていうメールが来たとしても、
はい、
そっかって切りたかったんだねって、
うんうん、
止めないんですよ。
あ、止めない、
うん、
そういうのやるなとか
言わない、うんうん、まあ、傷をね、画像も送ってくる子もいるので、そうするとちょっと深いなと思うと消毒しなねとか、うん、そういうことは言うんですけど、
はい、
あの月野さんもそうだと思うんですけど、まあ、私もそうですけど、はい、表現だと思ってるんですよ、
うん、全くそうですね、
うん、なので今彼女ができることっていうのが、うん、その自傷行為だとしたら、
はい、
まあ、本当は心配だしやめてもらいたいって気持ちはどっかにあるんですけど、
はい、
うん、でも他に見つかるまでは仕方ないんじゃないかなと思うんですよ、表現の、うん、でそういった意味ではだから聞き続けるってことが私が今できることなのかな、彼女の今を受け止めてそれを伝えていくっていうことが私のできることなのかなと思って、はい、
生きるために切ってる、ね、子も多いですから、
ね、そうですね、いや、ほとんどそうだと思うんですね、他にないんだと思うんですよね、うん、
薬はどうですかね、あのいろいろ大量に薬持って、ね、いる女の子とかも結構最近多いみたいですけど、どうですか、そういう子は、はい、
まあ、状況によっては、
はい、
警察さん救急車呼んじゃう時もあるんですよ、
まとめてたくさん飲んだりとか、
うん、130錠お酒で飲んじゃったって、
そん
で今一人暮らししてるっていうことも分かってたり、あとその彼女がそういうの何度も繰り返してて、うん、あ、今回はちょっともうやばいかなと思えば、もちろん彼女に許可取って救急車呼ぼうかって言って呼んでっていう時もあるし、
うん、
うん、あの彼女たち薬はお守りだっていうじゃないですか、こう貯めることで持ってないと不安で、なんでそんなに毎日毎日こう、まあ、それこそ生きづらさを感じながら生きなきゃいけないのかなってっていうことも私はいつも知りたいっていうか、知らなきゃいけないって思ってるし、関わった以上は、なので、まあ、毎回同じこと聞くんですけど、どうしたのって言って、うん、で聞いて、その今飲んじゃったって言ったら、聞いたら必要ならば救急車も呼ぶし、
うん、
うん、やっぱ生きててほしいんですよ。
そうですね、
うん、
可能性っていうのは、あの人間どんないろんな、いや私も今実は全く、あの私が相談した自傷と手首の傷についてなってますけど、あ、まあ、私の若い頃は多分今あのジュンさんが関われるような女の子 OD、 あと OD ですね、私も胃洗浄何回もしましたけど若い頃だから、まあこれお聞きになってるね、リスナーの方で今 OD と自傷止まらない人もいますけど、でも私今御年45歳になって、まあ、今なんとなく幸せに暮らしてますからね、先が真っ黒だと思ってもね、こうやって今私新潟から今日渋谷来ました、 ね、カフェメルト来まして、ね、立花さんとか、立花さんなかなかおきれいな人なんですけど、で私喜んでますから、まあ人生の可能性というのはね、いろいろあるんで、はい、でもやっぱオーディーすんな、自称すんなともなかなか言えないけどね、言えないし、それが俺の確かにおっしゃる通りで、生きる最後の、ね、やらない方がいいですけどね、そこが自分の唯一の拠り所であったことも事実なんで、
他に見つけられるといいなと思って。
そうですね、うん、それどうですかね、その他に見つけられるといいなっていうのはすごくキーポイントですけど、何かそういうのってなんかどういうあるんでしょうかね、あるとしたら。
やっぱりね、こっちが用意しても、うん、なかなかそれが彼女たちが求めてるかって言ったらそれもねあれなので、やっぱり聞き続けて、うん、どうしたいかってことを、はい、一緒に考えていくことなのかなとは思ってて、うん、でもなんかちょっとしたことで、あ、この子こういうの向いてそうとか、あ、こういうの楽しんでるなとかっていうのを感じられるので、うん、やっぱりあったりすることでなんか見つかっていくのかなと思うんですよね、うん、本人自分に自信がないじゃないですか、
はい、私もないんです今はい、はい、別に 私の人生相談してきたわけだ。いや、まあね、まあ、あの私もかつて名残があるから。
あ、そうです
か。そういうタイプはやっぱ自信ないんですわ。
なんか自分なんか何もできないと思っちゃってるのがあるから。
そうですね。
でもあの彼女たちができることって あると思ってるし、うん、でこの間、まあ、うちに相談来てる女の子で、あのなんていうんだっけ、シュシュ、髪の毛を結ぶような、今後で見せますけど、そういったものを作るのが趣味だって子がいて、でたくさんも作って持ってきてくれるんですよ。で私たち素直に嬉しいから、ありがとうって言うじゃないですか。そうするとこうやって喜んでもらえるんだって言って、あ、じゃあまた作ってきますって言えば、まあ、その子死にたいと思って連絡くれて会いに来てくれたんだけど、また作ってくるってことでまた会えるわけじゃないですか。なんかちょっとしたことでいいと思うんですよ。本人が気づけないことに私たちが気づければいいのかなっていうのは思いますね、周りが、
うんうん、それはそれがね、あのシュシュって私わからない、カツラみたいなもんですか。それとは違う、
ね、飾りだよね。
私、まあ、こういうし、あ今ラジオを聞きの皆さんに全くわからないけど、帽子抜いたら、まあ、頭髪障害、頭髪障害が、
ね、ああ、そうか、使えないですね。
あ、いや、あの、
あ、腕につけられるようなね、可愛い飾りみたいな、
シュシュ、
うんうんうん、あ、それあとはね、うん、やっぱり写真を撮ること。
写真、
うん、ほうほうほう、あのそのまんまの彼女を映し出すっていう意味では、あ、彼女たち、その自分が透明人間みたいな存在だと思ってるんですよ、うん、誰にも見られてないし、誰からも必要とされてないと思ってるから。でもそういった彼女の姿を映し出すことで、あ、私生きてるんじゃんって、
それは撮ってあげるわけですね、
うん、
ジュンさんがね、
あ、私っていうか、まあ、ケンなんですけど、一緒にボイスのカメラマンやってるケンが、はいはい、あ、撮ろうって言って、うんうん、撮らせてって言って、まあ、彼女が OK すれば撮ってるんですね、
うんうん、
そういったことで喜んでくれる子もいるんですよ。
それはそうかも。被写体になった時それ主役になるわけですから、うん、じゃあ相手の主役意識でも、人生誰でもね、その人の人生の主役だから、いかに主役であるってことに気づいてもらう、
その人だけを見ているっていう瞬間じゃないですか、うん、自分だけを見てくれてるっていう瞬間だと思うので、うん、それがやっぱり写真としてね、うん、撮られることで彼女たちが生きてるって思ってくれたらいいなと思って、うん、なので、まあ、私は声を聞いて伝えて、ケンは彼女たちのその今の姿を映し出すことで、まあ、何か伝えられればいいな、表現できればいいなと思って続けてます、
ね、いや、ま、よく分かってました、うん、ね、レポート書くってのは相手に対して聞いたり写真撮ることはイコールその人がね、やっぱその瞬間スターだから、スターって変、表現変ですけど、
そうですね、
でも誰でもみんなスターですから、スターである自分にね気づかせてあげる。あ、でもこれはとっても参考になりました。
ありがとうございます。
私は今度スターとしてルポしてください。隣にカメラマンのケンさんは実は何に座ってるんですけど漂流中年っていうのはどうでしょう。
いいことだ、やろうやろう。
漂流少女の続編、あの 夜の街に居場所を求めて、求めてます、はい、漂流中年。
いいですね、ぜひね、じゃあ一緒に何か、
はい、あの私をぜひルポして、はい、私がスターであることに気づかせて、
はい、じゃあ何か一緒にできればね。ケン
ケンさん顔が曇ってますけどこの被写体嫌だっていうまあ今の冗談ですけど、
はい、
はい、そんなことですね、
はい、
じゃあ、最後にね、メッセージってことで、じゃあこれは今いろいろね、 OD オーバードップ実際自傷してる、あるいは肉体的にね、あの自分をこう安売りして一種の自傷してる、うん、人たちに対するメッセージを一言ジュンさんからお聞きしたいんですけど、
今の自分を受け入れよ、
はい、うん、
で私たちによかったら、 伝えてもらいたいし、撮らせてもらいたい、はい、今の自分を認めてって言いたいですね。
月野コーチのハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便。今週も私月野コーチと
松井ひろえがお送りしています。
はい、そんな話でして、やっぱりひろえさん聞いて結構ショッキングなところが
あります。だってその渋谷に、ね、集まっている人たちに、若い者たちに話を聞いてってことで、うん、自傷したりとか、あと援助交際とか、うん、あとは薬物でしょ、
うん、そうですよね。
でそれがもう何3点セットでってことですか、うん、まあ、それぞれの人もいるんだろうけど、
結構ね、そういう人が多いですね、もちろん自傷、まあ、これひっくるめてみると実は依存症なんですけどね、あの性依存とか、うん、性依存っていうのはいわゆる炎上交際やるみたいな、はい、人とか自傷とか薬物乱用とか、で、いや私もね、でもこういう女の子、自分が10代で女性だったらそうなったんじゃないかなって今でもよく思うんですけど、なんていうかね、心にものすごい闇みたいなのがあって、穴が開いてるんですよ、今もちょっとありますけど、そうするとね、何かその日その日をなんか埋めたいんですよね。
それを男性でってこと、
うん、そういうこともきっとね、あると思いますけどね。
じゃあ自分の体を、うん、まあ、男性に、まあ、提供、まあ、提供っていう方はおかしいかもしれないけど、それでまた、ね、お金をもらう、何、喜び、どうなんですか、そこら辺。
やっぱりその時人の肌とか、自分の価値が、今日自己肯定感の話になってましたけど、少なくともいくらかっていう金が、そこで自分の価値としてね、必要とされるかみたいなのが、これはでも刹那的ないい価値観じゃないんですけれども、そういう風にね、行かざる得ない人もね、やっぱりいるんだろうなみたいにね、思いますけれどもね。だからでも援助交際も自傷も薬物もやっぱりお聞きの方はね、やらないで、心の穴を埋める方法はね、たくさんあるんですけれども、橘さんのところに行ったりとか、でもそういうことをやってる人たちがね、すごい悪い浅はかな人たちじゃなくて、自分が生きるためにね、手切ったりとか、援助交際したりとか、アルコールとか薬物乱用してるんだなと思ってやってるだけでもね、対応が違ってくると思うんで、純さんはね、もう完全に、そういう風に取材対象として、あるいは日常の交流でもね、そんなのやめちゃう方がいいじゃんなんていうんじゃなくて、今は必要としてやってるんだなって、そこからまず第一歩としてね、始まってるんで、それでね、若い人がたくさんこう慕われてる、みたいなんですけれどね、来週もですね、今週に続きルポライター立花純さんが登場します。どうぞお楽しみに。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組へのご意見、ご感想、女性サバイバーに聞いてみたいことなど気軽に送ってください。メールアドレスはメールアットマークハート 33.com、 メールアットマークハート 33.com です。番組のツイッターアカウント、ハート33、ハート33宛てにつぶやいていただいても OK です。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井ひろえでした。月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてお届けしました。